日刊深夜快速木曜版阿波浩子のヒージャーヒンギター。こんばんは、阿波浩子です。そしてお相手はこの方。
どうも、榎田新右衛門です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。この番組は FMC 九州ステーション新鍋スタジオからお送りします。
前回は、はい、卒業シーズン真っ只中ということで、阿波ちゃんの、うん、沖縄での、うん、まあ、島でのね、はい、卒業のエピソードを伺ったわけですけど、はい、今回は入学ということで、入学シーズン、でもまあなんかあれでしょ、はい、みんな同じ顔ぶれだっていう話を聞いたんですけど、
はい、
中学になってそのお隣の小学校の子たちも入ってきました、うん、
はい、
でこうシャッフルされるじゃないですか、
うんうん、
そこではどうなんですか。
その時、そうですね、なんか私この間島に帰った時に、ええ、島の同級生が沖縄本島でラジオやってて、ええ、
はいはい、
あ、でも放送は久米島なんですけれども、
ほうほうほう、
でその、まあ、ゲストを出演させてもらった時に、ええ、まあ、その子とは高校から一緒だったんですけれども、なんかやっぱちょっと私学校の代表とか島の代表で童話お話大会とかに出てたんですよ、
はいはい、
だからちょっと有名だったみたい で名字もあわって私しかいなくて。
あ、そうなんだ。
そうだからもうすごいショックだったのが、他校からは私ミンタマっていうあだ名つけられてたらしくて。
ミンタマミンタマって
なんわからないんでしょ、ミンタマ、要はデメキみたいな。
あ、メンタマってこと。
そうそうそうそうそう。
ああ、まあ確かにまあお目目は大きいですよな。
ええ、そうだから、なんかそう、多分だからあそこの小学校のアミンタマは広くいるみたいな感じになってたみたいで、
あのよく喋るあの子がっていうことで、
うん、なんかそうそう、それ後から聞いて、ええ、結構なんかちょっと、うん、なんかちょっとショックでした。
でもそれはほら妬みよ、妬
みですかね。
これやっぱり自分より秀でたものを持ってる子とか、
はい、うん、
なんかやっぱりちょっと目立つ子っていうのは、
うん、
小学校ぐらいの時って何かしらこうその弱点とか特徴を捕まえて捕らまえて、うん、
はい、
それをこうでかくしてこうみんなに言いたくなるんですよ、
う
ん、
ああ、そうかな、
僕なんか特にそういう子だったので。
あ、そう、
いろんなやつの特徴をこう、はい、抜き出して、それをこう大きくするのがすごい得意だったいじめっ子だった
の。嫌な感じね、そういう人の存在で私みたいなね。
僕はもうそういうことからこう反省をして、はい、よいでも人のいろんなその特徴をつかむっていうのは、
はい、
実は重要で、その人のプラスになることもあるわけですよ、と言い訳をしておきたいと思いますけど、
うん、
でもほら小学校から中学になった時に、
はい、
それまでみんな大体小学生ってみんな同じようなもんじゃないですか、
うん、
ね、こうちょっとガキ大将的なやつもいたりはするけれど、
はい、
そんなにこう突っ張りとかなんとかっていないじゃないですか、
うん、
でもまあ中学になると顕著に現れてくるでしょ、
うん、まだ入学式の時は分かんないですね。
入学式はまだ、はい、まだ制服もまだいじられてなくて、
そうそうそう、
これが
ほら、かだし、
まあ、半年1年となってくると、
うん、
徐々にその特徴をこう顕著に表してくるやつが出てくるじゃないですか、
うん、
こうちょっと反りを入れたりとか、
ああ、少しですね、カバンがペタンコになってる人とかね、はい、
そういうのはどうだったんですか。島では島のその、治安と
治安
治安というわけじゃないけど、その、中学では、
うん、ああ、確かにほらもう成人式の時って沖縄ってやっぱ話題になるじゃないですか。
そうですよね。
やっぱり今やっぱりヤンキーいるんですよね。あんな島でもやっぱりヤンキーになる人はいたりしたので、
やっぱほら、うん、でそのまま大人になって、
うん、
でやっぱそのヤンキーの系譜というものが多分その島にも多分あるんじゃないかなと思うんですよ、
うん、
あそこのおっさん昔すごかった件が、
うん、
みたいな件がって言わないだろうけど、うん、一目置かんといかんよみたいな、
うん、
そういう人もやっぱいるんじゃないかなという。
ああ、でも所詮やっぱり島のヤンキーなんで、
島のヤンキー
全然なんかやっぱそういう風貌に憧れてっていう感じなので、本格的なヤンキーはいなかったから、昔怖かったから気をつけた方がいいよとかはなくて、
そこまではないんだ。
ないないないない、
いや、むしろファッションみたいな、
そうそうそうそう、この個性の主張みたいな感じ、
はいはい、
どちらかという
か単なる好みでやってますみたいな、
そうそうそうそう、
あ、
なんか怖いとかはなくて、まあ、その沖縄ならではの入学式って考えた時に、ええ、沖縄なので、
うん、
まだ多分日本本土とかは、 入学式のシーズンも寒いですよね。
ほ
うほうほう。沖縄はもう入学式は
もう暑い
夏服なんですよ。
ああ、じゃあもう
半袖
学ランとか着てられない。
はい、そうです。
普通に解禁シャツみたいな、
そうそうそう、カッターシャツみたいな。そうそうそう、男の子はその白いシャツに黒いズボンで、はいはい、
あ、そうなんだ。
はい、
あ、
私たちセーラー服だったんで夏服のセーラー服で入学式しました。
ちなみにちょっと話戻りますけど、うん、卒業式、
うんうん、
卒業式の時はどうなの、やっぱり学ランは着るの？
そうそうそう、卒業式は冬服です。
じゃ あのやっぱり第二ボタンは取っていったりするの？
ああ、
沖縄で第二ボタンの風習はどうだったんですかね？
一丁ありましたね。持って、持てるやっぱり先輩の、中学校の時覚えてるのは、持ってた先輩の、あの、ボタンは全部なくなってたし、やっぱりその、同級生で付き合っている男の子、あの、彼女がいる男の子は、その第二ボタンを彼女にあげたりとかして、第二ボタンがない人もいたりしたかな、そういえば。
ああ。
うん、あったあった。
あれ、第二ボタンってもともとなんで始まったか知ってます？
いや知らない。
あれね、あの、うん、戦争中に学徒動員でね、あの、はい、戦争に行くことになった大学生が、うん、あの、学ランで行進するでしょ、
うん、
で、あの、目立たないように、うん、2つ目のボタンだったら外れてても、うん、別にビローンって開かないじゃないですか、
うん、
でそれをその言い名付けとかに預けていったっていうことらしいですよ。
へ、
元はもうこれ二度と会えないからっていう、このボタンが僕の形見だみたいな、
あ、なんか切なさがより、ね、
それがいつの間にかなんかそういう、あの、うん、浮ついたものになっていったわけですけど。
あ、そうなんですね、あ、でも第二ボタン確かにあったな、そういう風習。でも私意外と本当にこう見えてめちゃくちゃ奥手だったので、もうなんか好きな人とかいても親友とかにも相談できなかったんで。
じゃあ何、第二ボタンゲットせず？
もう何も。
あらららら、はい、
もう何もそういうなんかちょっと色的なものはなかったですね、久米島にいる間は。
ま、色気、心の中では色気づいていたとしても表には出せず、
そうそうそう、言えなかったです。
秘めていた。
秘めてたんですよ、もうこんな私なんて。
それが今爆発した、そういう。
まあ、そうね。ぶっちゃけそうかもですね、もう本当に。熊本上陸した途端
上陸、
はい。もう解禁って感じでしたね。
爆発。
はい、結婚するまではもうとても自由に、あの、楽しい時間を過ごしたかなと思っております。
大変結構なこと
だと思
います。
はい。
そうですか、
うん、
じゃあ入学式があって、
はいはい、
まあ、中学と今度高校もでしょ、
はい、
高校の時はどうだったんですか？
高校のだからどんどん、あの、小学校から中学校行った時は2校の小学校と一緒になって、で中学校から高校に上がった時は4つの中学校が1つになるの で私が憧れてたのがもう漫画とかの世界で、何組の何々くん知ってるって、いや知らないっていう会話をしたいっていうのが夢だったんですよ。でやっと高校になった時に3クラスになったんですよ。
あ、やっと知らないやつが出てくる
の？なんかちょっと知らない人が美容院にいたりして、
あ、それまでほとんどもうなんか
ほぼ
誰かは
もうすぐ分かる。そう、
あ、
ちょっとその会話がやっと高校になった時にできたのが、ちょっとなんか、あの、漫画の世界のなんか、ね、内地の女子高生とちょっと距離が縮まった瞬間でした。
そう、ね、こう夕暮れ時に向こうから歩いてくる、うん、あの彼は誰だろうみたいな、ね、
そう、ね、同級生なんだけど
誰ぞ彼はっていう、 そこから黄昏という言葉がね、
あ、
出たわけ。
素敵じゃないですか、なるほど。
今日はうんちくで、
いやいや勉強になります。
まあ、そういうね、
はい、
まあ、だからやっと、うん、そのそれまで狭いその島の中の凝縮した人間関係が、初めてその希薄な人間関係との出会いっていうか、
ちょっと、うん、
それがその高校になってということ。
そう
ですね、
うん、ちょっと嬉しかったです。逆になんか嬉しかった、知らない人ができたみたいな感じで。
それまでは、
うんうん、
そのひょっとしたら島を出ようって思わなかったとかってことないですか？そっからこう島から出て、もっと知らない人に出会いたいっていう風にそんな思った、そうでもない？
いやいや、もともと、あの、もう家がすごい、あの、仲悪かったので、もう家庭環境悪かったので、ああ、とにかく出たかったです。もうちっちゃい時からもう一日でも早く出たかったです。
逃げ出したかった。
はい。
じゃあ、まあ、はい、まあ、そういうことだったんですね。
はい、そうなんです。そう。でも、うん。
まあ、
はい、
高校3年間の、その、まあ、そのスタートラインである入学式、はい、
うん、
で、そこから、うん、なんかこう一番こう阿波広子が変化していったものってなんですかね。やっぱさっきのその、誰かわからない人と知り合いになりたい的なものもあるでしょうし、
はい、 高校な、そうね、高校から初めてアルバイトできるじゃないですか。
ああ、
でアルバイトをして自分で稼いだお小遣いで遊べるっていうのが嬉しい。
アルバイト何するの？
私結構しました。中華料理屋さんとか。
はい、ああ、ウェイトレス的なもの。
そうそうそう。
はいはい、
でその中華料理屋さんで、はい、それこそ今いない安室奈美恵が来ましたね。
あ、そう。
そうそうそうそうそう
そ
う。
それ何、もうデビューした後に？
もうデビューしたての頃で。はい、久米島の野外ステージのこけら落としで、
まだスーパーモンキーズ、
スーパーモンキーズ、
はいはいはい、はい、
でもやっぱり安室奈美恵ってやっぱりちょっとほら不仲説みたいなイメージあるじゃないですか。あんな感じでやっぱり孤立してて、なんか先に去って食べて、なんか男の子と二人出て行って、
あら、
あ、なんか想像できるって感じじゃないですか。
あ、なるほど。
そうそうそう、それは覚えてます。
まあその時は何を食べたんですかね。
いや、もうもうほら、だから
みんなで
お皿料金だったと思います、多分。
はいはい、はい、
予約があったから。
なるほど。
そういうい
ろんな他にバイトもしたと思いますけど、うん、
はい、
そうするとやっぱり今度は仕事をしてお金を稼ぎたいという気持ちにこうだんだんなってる、自立したい、もともと島も出たい、ということで、これ続きますよ。
続く、うまいな。
次回はちょっと、もしですよ、
もし、
if、ええ、ほら今現実としては実際はもう熊本に来ちゃう、はい、大学でこっち来るわけじゃないですか、はい、でそのままこっちにまあ一応、一通り根を下ろすということになったわけですけど、
はい、
そうではなかった、
はい、
もう一つの阿波広子の物語を想像してみたいな。もしも沖縄で、まあ仮に那覇でもどこでもいいです、
はい、
で、もし社会人になっていたら、
はい、
どうなったであろうかというのをちょっと想像するトークを次回はちょっとやってみたいなと思います、
はい、ね、あ、でも楽しそう、
ちょっと、
はい、
この番組の新規軸をちょっと言います、
なんかね、ちょっと面白そう、
ということで、
はい、
続いてはこちらのコーナー参りましょう。
明日4月5日は何の日でしょうか。デビューの日、1958年読売巨人軍の長嶋茂雄が公式戦に初出場したことに由来、これにちなみ、その年デビューした新人にエールを送る日だそうです。そして明日4月5日は一体どなたの誕生日でしょうか。1946年生まれ、ミュージシャンの吉田拓郎、そして1955年生まれ、漫画家の鳥山明さんの誕生日だそうです。おめでとうございます。
おめでとうございます。さあ、はい、どんなね、もしもが、
もしも
語られるか、どうぞお楽しみにしていただきたいと思います。
考えておきます。じゃあ皆さんおやすみなさい。ゆくいみそれ。